覚悟ができていたのだと思われます。出撃、三尾さん所属の山桜隊の初出撃は昭和19年10月22日、そのわずか3日前の10月19日に特攻隊編成の旨が隊員たちへ伝えられました。初出撃は天候不良により敵艦隊を発見できず帰島。10月25日、フィリピン・ミンダナオ島のダバオ基地を出撃した山桜隊はついに敵空母を捕捉。日本側の記録では滝沢機は消息不明とされていますが、連合軍側の記録によると山桜隊1番機は敵戦闘機に撃墜されてしまったが、2番機の滝沢機は護衛空母スワニーに急降下、対空砲火を浴び煙を出しながら真っ逆さまに突入、空母後部のエレベーター前方の飛行甲板に命中し、格納庫に飛び込みました。スワニーは大破、戦死71名、負傷82名と記録されています。家族の思い、三尾さん戦死後、翌月11月13日夜、ラジオ放送により戦火の報道があり、特攻隊員の一人一人の名前と出身地が発表され、その中に滝沢三尾さんの名前がありました。久夫さんは後年、次のように記しています。突然のことで家族皆半信半疑でいた。朝、門を開けに出ると、新聞記者が取材に来て、そこで初めて実感が湧いてきた。父は当時公職の立場から、三尾はあっぱれな働きをしてくれた。また良い死に場所を得たと少しの動揺も見せなかった。一方母はよくやってくれたとは言っていたが、どこか寂しげな感じを隠せなかった。私も立派な働きをしたんだなと思ったが、反面兄を失った悲しみもこみ上げてきて複雑な思いだった。今の世代、戦争を知らない者が多くなってきて、特攻の精神を理解してもらえるか疑問であるが、3004名の特攻隊員が祖国日本を守り抜こうと立ち上がり、南の空に散った尊い心、行為は長く後世に伝え残しておかねばならない。略。当時の価値観は、軍部の指導層の先導にあるにせよ、多くの国民は信じていた。兄もその一人であった。私は兄のひたむきな魂を今も美しく立派だと思っている。終わりに参考文献である山脈を越えては町福祉課、現福祉健康課の老人福祉生きがい事業として発刊されました。延べ200名を超える町民の方の自分史が掲載されており、戦後体験以外にも激動の昭和を生き抜いてきた先人たちの体験談が掲載されています。山脈を越えては、町福祉健康課で販売しているほか、町立図書館で貸し出しを行っています。参考文献、山脈を越えて第9回生、特攻で散った兄を偲んで滝沢久雄、山脈を越えて発行委員会、事務局榊町役場福祉課、伊藤淳郎航空特攻隊空に散った信州人、信濃毎日新聞社、金子敏夫神風特攻の記録後人社、長野大学榊町講座平和について考える特別授業地域の戦争跡地をめぐる、8月6日水曜日、戦後80年平和学習授業として、長野大学榊町講座、平和について考える特別授業が開催され、町内外合わせて5名の小学生が参加しました。午前は、上田市内に残されている旧飛行場などの 戦争遺跡をめぐり、戦争が自分たちの身近な場所で起きていたことに子供たちはとても驚いていました。午後は長野大学の学生による講義で、当時の出来事や生活の様子について真剣に学んでいました。上田市二子谷に残っている飛行機部品半地下工場跡、完成前に終戦を見学している写真があります。